こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町。5つの町を線でつなぐと、夜空に輝くカシオペア座の形になります。でも、ちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは、星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して、5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて、今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は各市町村の地域おこし協力隊の方をはじめ、若者をスタジオにお招きしまして、それぞれの活動についてお話をしていただいています。そして岩手県の職員の方を案内人になっていただいているわけですが、今回の案内人はこの方です。
はい、二戸地域振興センターの阿部泉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組ももう早くも4週目といったんですかね。
早いですね。
ねえ、いろいろと毎回バラエティ豊かな方が出演してくださってますが、
濃い方々が、
はい、今僕あえて言葉選んだんですけど濃いという言葉避けたんですけど、その通りです。確かにね、毎回ディープな話が聞けて非常に楽しいんですが、
は
い、
ですね。
今回はどんな人たちを連れてきてくださったんでしょうか。
はい、今回は一戸町の地域おこし協力隊小林健二さん、同じく一戸町の地域おこし協力隊長尾修平さん、九戸村地域おこし協力隊秋元聖羅さんにお越しいただいております。
はい、秋元さんについてはそれこそ一番最初の回ですよね。
そうです。
はい、4月の時に出ていただいて、
はい、
すいません、またお呼びしました
よろしくお願いします。そして一戸町のお二人は今回初めてに、
はい、初めて出演させていただきます。
はい、出演させていただきます。
はい、なりますので、
はい、
まずはちょっとこのお二人がどんな地域おこし協力隊としての活動をしているのか、そもそもがどういう方たちなのかというのを聞いていきたいと思うんですが、
はい、
まあ、まずお二人ともお若いですよね。
そうですね、まあ、若いんですかね、この辺だと、まあ、若いのかな
疑問を投げかけてくださった長尾さんの方から、はい、じゃあちょっとまずはお聞きしていきたいんですが、
はい、
年齢から伺ってもいいですか。
今26歳です。
めちゃめちゃ若いですよ。
そうですかね、はい、
ピチピチです、
はい、
長尾さんは、一戸町の地域おこし協力隊になられて、
はい、
どれぐらいになるんですか。
今2年目です。
丸1年が終わって、はい、今3ヶ月ぐらいですか。
そうですね、はい、なんで1年3ヶ月ぐらいですかね。
一戸ではどんな活動をされてるんですか。
一戸では一戸町公営塾という塾を運営してまして。
公営塾。
公営塾ですね、はい、町でやってる塾なんですけど、
うんうん、
基本的には平日小学生、町内の小学生を対象に、塾をやってます。
小学生を相手に町が塾を運営してるんですか。
はい、そうです、はい、
そこで塾で先生をされてる。
はい、そういうことです。
そして小林さん。
はい、
小林さんも同じくじゃあ塾の先生。
そうです。
小林さんも見るからにお若い感じですが、
はい、
おいくつですか。
こう見えて私長尾さんと同じ26歳になります。
そうなんですか。
はい、
同級生。
同級生ですね。
一応そうです。
学生時代はもちろんつながりないんですよ。
全くつながりはなくて、はい、
それぞれどちらからいらしたんでしょう。
私は群馬県です。
群馬のどちらですか。
群馬県の高崎市っていうところから来ました。
観音様で有名な
白衣観音が、
はい、
どこからでも見えるという
高崎市。ねえ、 地域おこし協力隊志すきっかけといいますか、はい、まあ、ここに至るまでどんな感じで来たのかちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、私は大学卒業後会計事務所に1年間所属しまして、
はい、
でなんか地方への憧れっていうものがやっぱり自分の中にあったので、
うんうん、
群馬県出身で群馬県の大学に行っていたっていうのがあったので、
はい、
やっぱり地方に住んでみたいなっていうところで、群馬も別に都会ではないんですけど東北っていうところにやっぱり自分の中で興味というか憧れみたいなのがありまして、
はい、
でその中でいろいろ調べていく中で一戸町にたどり着きました。
群馬もでも冬になるとまあまあ寒いじゃないですか。
そうですね、風も強かったりするんで、ね、体感温度的には結構強いかもしれないです。
からっ風のね群馬よく有名ですけど、
はい、
南を志さずにより寒いところに行ったんですね。
そうですね、やっぱりでも雪とか結構興味があったので、
うん、
雪景色みたいなものは群馬ではなかなか味わえないので、四季があるっていうのがすごいいいかなって自分の中で思ってました。
何か DNA にこう雪を志す何かがあるのかもしれないですね。
そうですね、南国っていう感じじゃなくて、
うん、
冬っていう方が私は好きなのかなと思ってました。
はい、じゃあ群馬から岩手に来て1年間過ごした話はちょっと後ほど伺うとして、
はい、
長尾さん、
はい、
長尾さんはどういう道のりを経て今岩手にいるんですか。
私は生まれは仙台なんですけどずっと関西で育って、は
い、うん、
で大学進学でまた仙台に戻ってきて、大学卒業してすぐに地域おこし協力隊として今一戸町に住んでいるという形です。
じゃあメンタリティとしては大阪人。
どうなんですかね、私もなんかそこがちょっと曖昧な部分があって、
はい、
私が何人なのかっていうのはちょっと自分でも分かってないですね。
仙台は何歳までいたんですか。
仙台は7歳ぐらいまでだったんでほとんどあんま記憶はないんですよね、
はいはい、
で関西育ちなんで、うん、まあ、関西人なのかなという部分もありつつも。
高校卒業まで関西。
そうですね、奈良県。
あ、奈良ですか。それほど関西弁強くないのはそのせいなんですか。
いやー、関西弁しか喋れなかったですね、大学の時は。
あ、やればできますか。じゃあ今でも
全然できますね
大阪弁でやってもらっていいですよ全然。
いやー、関西弁やったらちょっと恥ずかしいですねっていう感じで。
あ、恥ずかしいですか、やっぱり。
はい、ちょっと恥ずかしい感じがします。
東北来るとぐっと下がりますもんね、関西弁率ね。
そうですね、あとちょっとこう関西弁だとこう強く聞こえてしまってなんかこう相手に高圧的になってしまうこともあるようで。
あ、はい、軽く言ったつもりがね。
そうなんですよね、うん、なんで私は標準語で話すというふうにしています。
なるほど。大学卒業してすぐに地域おこし協力隊という話ですけど、
はいはい、
ということは一戸来る前にどっかにいらしたんですか。
一戸来る前はあの仙台で大学生でした。
あ、大学出るのがちょっと遅かったのか。
そうですね、私大学6年かかって卒業して休学してあの海外フラフラしてたりとかしたので、はい、
出た出たって感じですけどねちなみに海外はどこに行ってたんですか。
あのオーストラリアに1年間ワーキングホリデーで行ってたのと、あと中国に、
はい、
あの留学してました。
あ、留学、
はい、
それは大学在学中に留学ってことですね。
そうですね、はい、
どっちから聞きましょうかね。ワーキングホリデーは何年生の時ですか。
は2年生が終わった時ですね、はい、
で休学して1年。
休学して1年間行きました。
でワーホリ終わって帰ってきて
で1年学生してまたちょっと解放されたいなと思って中国に行きました。
中国はどちらで何を勉強してたんですか。
あの中国の東北地方の長春という町ですね。
長春、どういう字書くんですか。
長い春という漢字を書くんですけど。
見覚えあるようなないようなですけど、はい、そこで何をされてたんですか。
そこで私は最初半年語学を勉強して半年はあの中国の少数民族についていろいろ勉強していました。
で大学ではそもそももともと何の勉強だったんですか？
大学は教育学部で、はい、普通に教育について勉強していました。
小林さんも教育学部？
私は珍しいんですけど地域政策学部っていうところに出身してました、ね、所属してました。
地域政策、政策っていうのはその、政治の策とか言っての政策？
そうですね、はい。
なんかでもそれぞれですね。ちなみにそういえば秋元さんって学生時代話って前聞きましたっけ？
少し話しました。盛岡にある盛岡大学短期大学部で幼児教育科で保育士の仕事をして保育士の資格を取る、ね、勉強してました。
そうだそうだ、それで保育士さん1年やってですもんね、はい、
そうです。
一戸のお二人が、1年間その群馬からと仙台か大阪か分かんないですけど一戸で1年間過ごした印象みたいなやつを聞きたいんですけど、まずは群馬からいろんな候補あったんですか？一戸に来る前って。
そうですね、東北中心に福島だったり、そうですね、福島か一戸かっていうところで結構悩んでましたね、自分の中で。
うん、まあ、最終的にまあ一戸に来て、
はい、
まあ、高崎もね言っても結構大きな町じゃないですか。
そうですね、今駅前とかも 再開発が進んでてなんか高いビルとかが建っちゃってますね。
あ、そうなんですか、
はい。
まあ、だいぶこうねこう地方というかですけど印象はどうでしたか？1年間過ごして
めちゃくちゃ自然が豊かだなって感じましたね。キツネを見たり、ホタル見たり、私高崎に住んでる時はそんなことなかったんですけど、なんか野生の中で生き物を見るとなんか見つけちゃったみたいな感じで嬉しくなります。
そっかそっか。困ったこととかないですか？
困ったことは家の中に虫が入ってくることです。
今の時期なんか真っ盛りですもんね。
そうですね、たまたま昨日窓が開いててでっかい虫が3匹入ってきてちょっと虫網を持ちながら格闘してました。
でもタフになるでしょ。
いや私本当に虫が苦手なんで、うん、一人で心細いんですけど結局一匹取り逃がしちゃって、
はい、
寝れないな寝れないなって思ってたんですけど和室の隅っこでちょっと心落ち着かせて布団に入りました。
そんなに苦手ですか？
そうですね。
なるほどね。長尾さんは、
はい、
まあ、オーストラリアもね広い国ですし中国のその長春だっけ、
はいはい、
ちょっと想像もつかないんですけど、はい、だいぶこうタフな環境で、
はい、
過ごされたこともあると中、はい、一戸はどうですか？
そうですね、やっぱ私こっちに移住して一番感じたのは水が美味しいなっていうところで、
はい
はい、カレー作るの私すごく好きなんですけどなんかカレーをいつものように作ったんですけどもう味が全然違くて一戸の水はやっぱすごいなっていうのに感動しました。
カレーってさ水以外のものめちゃめちゃあるじゃないですか。
そうですね。
そんなカレーでも影響でかいですか？
はい、影響だいぶありましたね。全然味が違かったです。
そうですか、
はい、
カレー、
はい、
どんなカレー作るんですか？
私スパイスカレーが好きでスパイスを調合してカレーを作ります。
ちなみに最近一番最近作ったカレーはどういう系統のやつですか？
最近はキーマカレーにハマってて、まあもう本当にベーシックなキーマカレーを作りました。
それはどこで勉強したの？
それはもう本当にネットで調べて、うん、まあ勝手にやってるっていう感じですね。勉強はしてないです。
スパイスのじゃあセット通販かなんかで
取り寄せて、そうですね、買ってまあそのレシピ通りに、うん、はい、作ってっていうところです。
今すごいですもんね、 YouTube とか見ててもね。
そうですね、はい、
皆さんスパイスカレー、
うん、
食材とかは？
食材はそうですね、産直で買ったりしてますけどまあ美味しいですね、食材も一戸、うん、
ねえ、多分水よりそっちじゃないかなと。
そうか、そっちもあるかもしれないですね。そうだ、いや野菜も美味しいですね、やっぱり味濃いですもん。
いや水がもちろん美味しいんですけど、ごめんなさい、カレーだったのでびっくりしちゃった。
そうですね。
なるほどね、そっか。割とそのタフな環境にはもう慣れてるんですか？
そうですね、もう大体どこでも寝れますね。
その長春、中国の東北地方っても多分むちゃくちゃ寒そうですけど。
めっちゃ寒いですね。もう本当に冬の一番寒い時マイナス30度とか40度近くなるんで、外でもうちょっと髪濡れてたりしたら髪ガチガチになりますし、あと外歩いてたら鼻毛が凍るんですよね。そんな環境です。
まあ、じゃあそれに比べれば一戸の冬なんて、
いやでも寒いですねやっぱ一戸の冬も結構寒いです。
なんかそのオーストラリアどこにいたんですか？
オーストラリアはマーガレットリバーっていう町に住んでたんですけど、
全然わかんないですね。
西海岸の本当に南の方ですね。
まあ、オーストラリア広い中、はい、いくつか大きな町がある中、はい、あえてまたそういう僻地的なところを、はい、選んだってことですよね。
そうですね、はい、
何してたんですかそこで？
そこではインド人のお家でベビーシッターをしながら、ワインレストラン、ワイナリーで調理してました。
インド人のお家でベビーシッター、まあ、それが一つの仕事。
一つの仕事で、もう一つがワイナリーで、食事を作っていました。
コックさんというか、
そうですね、
調理担当。
調理担当で、はい。
そこインドとは関係ないですか？
インドとは全く関係なくて、
そこにカレーはじゃ出てこない。
そうですね、そこでもう私カレー好きすぎてお願いして日本のカレー作らせてくれって言ってカレー出しました。
お話は盛り上がっていますが、ここで県北広域振興局からのお知らせです。二戸地区広域商工観光推進協議会では、二戸地域の事業者が行う新商品、新サービス、新パッケージの開発、販路開拓、人材育成、事業継承などの取り組みにかかる経費を助成します。助成金額は対象経費の5分の4以内、上限20万円です。申請受付期間は令和4年6月29日から12月9日までです。二戸地域の市町村、商工会及び観光協会のいずれかの推薦を受けた上で申請してください。お問い合わせは二戸地区広域商工観光推進協議会事務局、電話0195-23-9205、23局の9205番までお願いします。それでは引き続き番組をお楽しみください。
まずその公営塾っていう言葉自体が僕はすごく耳慣れないんですけど、対象は
一戸町内の小学3年生から6年生までが対象です。
小3から小6、
はい、
でやってるのは1週間、まあ7日あるとしたらば、
町内5校の小学校があるんですけど、そこに付属する形で、はい、一戸町公営塾では5教室運営してまして、各教室週2回授業があります。
学校に行く感じになるんですか？
学校の近くに公民館だったり、まあ、地域の施設があるので、うん、そこで授業を行ってます。
5つの学校で、まあ、例えばじゃあ、うん、そうね、一戸小学校だったら何曜日と何曜日、
はい、
それ今何人の先生で回してるんですか？
今基本的には私と小林ともう一人、3人が運営の、チームなんですけど、
はい、
まあ、プラス、岩手町の地域おこし協力隊の方が週2回今、うん、来て一緒に運営を手伝ってくれてたり、
はい、
あと、まあ、各学校に、支援員さんっていって学校に入って勉強を教えてる地域の方々がいるんですけど、その方々にも、うん、何名か手伝っていただいて、まあ、大体2名から3名ぐらいの体制で子どもたちに勉強を教えています。
僕もあまりよく詳しくないんですけど、いわゆるその学童っていう、二戸でいうと学童っていうんですかね、その放課後の小学生たちが、まあ、共働きのお家だったりで家に帰れない場合があるのでいる場所ってあるじゃないですか。それとはまた別なんですか？
そうですね、学童とは別ですけど、まあ、学童から 校外塾に来て勉強してまた学童に帰るっていう子どももいたりします。
あ、そうかそうか、学童ほど長い時間やってるわけでは
そうです、
ね、
ないからね、
はい、
時間は何時何時とかって決まってるんですよね。
そうですね、平日は16時10分からと、15時10分からそれぞれ、50分の授業はあります。で、まあ、基本的にはどちらか都合のいい方を選んでもらって、
うん、
授業を受けるっていう形です。
なるほどなるほど、そうか、そういう感じになってるんですね。で、その塾ということなんですけど、学費っていうのかな、その塾に通うのとお金はかかるんですか。
授業料は無料です。
無料なんですか。
無料です、はい。
あら、各教室ばらつきあるかと思いますけど、
はい、
何人ぐらいいるんですか。
多いところで21名ですね。少ないところで6名になります。
はい、そうか。でも学年ばらつきあるわけじゃないですか、3年から6年までっていうと。
そうですね。
それってもうまとめて教えちゃうんですか。
自学自習っていうのを基本的にはメインにしてまして、で、分からないところを私たちスタッフがサポートするっていう形で進めてました。
あ、そういうことなんですね。その一戸のその公営塾の取り組みっていうのはもう長いんですか。
今期で5期目。
5期目。
5期目。はい。
もうじゃあ過去4年もすでに実績はあるということ、
ね、そうですね。先輩たちが3年やってきたものを私たちが継いでるっていう形ですね、うん、
そうか。どういう子たちが通ってるんでしょうね。ざっくりですけど。
いや、もう本当にかなり学力層もキャラクターももうバラバラで、
うん、
個性豊かなメンバーで勉強しています。
あと、まあ、なんでその公営塾をやることになったのかみたいな話をもしご存知だったらちょっと聞きたいなと思うんですけど、さっきちょっと始まる前に公営塾っていうので僕検索したんですよ。そしたら一番上がちょっとどこだったかな、あれ脇町っていうのかな、どこの県かも知らないんですけど、それが一番上にあって、2番目がくず巻きで3番目が一戸だったんですよ。だから多分その公営塾っていうこと自体が全国でも珍しいんじゃないかなって思うんですけど、なんでやることになったのかってご存知ですか。
そうですね、最初立ち上げのところでは子育て支援っていう観点から、
うん、
あの公営塾を立ち上げたっていうところで、
はい、
はい、で3年目終わって4年目ですね、私たちがその運営始めた時点で、あの学校教育課にあの所属が移って、まあその子育て支援というよりも、まあ、学力向上っていうところをあの、まあ、テーマに挙げて今やっているというところです。
あ、そっか。そもそもが、まあ、それ行政上一戸の町の役場の話ではあるけれども、はい、子育て支援課という、まあ、それの担当だったのが、
そうですね、町づくり課の担当で、
うんうん、
それが、4年目で変わったという形。
もうなんていうか、その目的自体がじゃあちょっとシフトしたっていう感じ。
そうですね、
ですかね、
はい、
それは どっちなんだろう。その過去3年間の取り組みで学力がめきめきと上がっていって、これは本腰入れてやるぞってなったのか、それともいや、ちょっとこれもっと本腰入れてやんないとやばいぞってなったのか。どっちだと思います。
それはちょっと私はまだ把握してないんですけど、
うん、
でもあの実際その3年間で先輩がその、まあ、ちゃんとした基盤を作ってくれたことで、まあ、その学力向上にあの本腰入れてあのやっていけるっていうところがあって、まあ、あの今私たちがそこに取り組んでいるっていうところであります。
うん、まあ、でも確実にやるとやらないとだったら違いますよね、きっと。
そうですね、お家に帰ってからやっぱりゲームとか遊んじゃう子が多いと思うんですけど、公営塾に来てくれれば宿題であったりとかもできると思うんで、そこで私たちとコミュニケーションを取りながら、友達ともコミュニケーションを取りながら勉強してるんで、すごくいい時間にはなってると思いますね。
まあ、多いところで20何人、
はい、
少ないところで6人。キャパ的にはどうなんですか。もっともっと来てほしいんですか。
今地域おこし協力隊の公営塾担当を1人募集してるんですけども、現状だとなかなか今のでいっぱいいっぱいかなっていうところですね。
ああ、なるほど、
はい、
それは何でしょう、その子供一人一人見ていると手が足りない。
そうですね、なかなかやっぱり勉強が苦手な子とかもいるので、そういう子に結構つきっきりになっちゃうこともたまにはあるんですけども、子供たちが増えすぎるとちょっと自分の中で目が届かなくなってしまうこともあるのかなと思ってました。
その授業については、まあ、基本的に自学自習、まあ、苦手なところだったり予習だったり復習だったりだと思うんですけど、学校の勉強以外で何かやってたりすることもあったりするんですか？
そうですね、学校の勉強以外っていうところで言うと、まあ、あの作文が結構あの一戸町恋塾では特徴的なことをやってるかなと思います。
作文？
はい、あの、まあ、本当に原稿用紙に書く作文もあるんですけど、うん、まあ、それ以外にも例えば大喜利みたいなことをしてみたりとか。
え、どういうことですか？
あの写真を見てそこにこう一言書き込んでみるとか。
あー、なるほど、はい、写真で一言大喜利、
写真で一言大喜利みたいなものとか、あとは4コマお話作りっていうもので、あの4コマ漫画があってそこのセリフが抜けてるので生徒がそれぞれ考えてその、まあ、自分で4コマ漫画を作りましょうっていうものだったりとか。
あ、まあ、でもそれは、まあ、ある意味国語であったり。
そうですね、国語には入るんですかね、うん、でもなかなかこう学校ではあまり取り組んでないところではあったりするので、
うん、
そこを公営塾でやってみようという形でやってました、
まあ、でもそうですよね、なんかこう決して丸というかその点数がつけられない世界ではあるんでしょうけど、うん、
はい、
でも、まあ、こういうこともやっていいんだよっていうね。
そうですね、
そういうのってやっぱ子供たちは喜んで。
そうですね、結構やっぱりみんな楽しみながらできてるのかなと思いますね、
はい、あとはなんかその割とまあ狭い地域なのでお兄ちゃんお姉ちゃんが来てたからみたいな子たちもいるんじゃないですか、
は
い、
あ、いますね。
やっぱそういうのって親御さんが満足してくれてるってことなんですかね。
そうですね、そうだと信じたいです
といったところで残念ながらお時間となりました。この教育を通じた地域振興のお話は次回後編へと続きますのでお楽しみにどうぞ。今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。